この間ある人とお話をしているときにこんなことをその方が私に言われました。人生の終焉が近くなった今、このままではいけないと思ったって。その時、これから残された人生をどのように生きようかと考えるようになったって。これから残された自分の人生をどんなふうに生きていこうかって考えるようになったって。このことを考えるってのは非常に大切なことですよね。私たちのこの地上の人生をこれからどんなふうに、あと何年あるか分かりません。何ヶ月か、何週間か、何日かも分からない。しかし、どんなふうに残された人生を生きていくのか、そのことを考えることは大切です。で、我々クリスチャンは、そんな質問をするとこんなふうにお答えになる。神の栄光のために生きていきますと。神に喜ばれる生活をしていきます。もちろんそれは正しいことです。確かに私たちは神様が喜んでくださるように、神が望んでおられるように生きていくということが大切です。しかもそれは私たちにとって可能なことです。でもね、そんなふうに生きていくためには、具体的にどう生きていったらいいのか、そのことを知らなければなりませんでしょ。神の栄光のために生きるなんて言ったって、それが具体的にどう生きていくことなのか分かんなければ、机上の空論でしかない。パウロはそのことを私たちに教えてくれるんです。具体的にどのように我々が生きていくことによって、神の栄光を表していくのか、神に喜んでいただくことができるのか。で、そのためには彼が教えるんです。あなたはしっかりと神の恵みを理解しなければならないって。神の恵みをしっかりと理解することによって、どんな風に生きていったらいいのかがわかるっていうんです。だから私たちは、パウロが教えるこの神の恵み、そのことを今から学んでいくわけです。どんな生き方を神があなたに期待しておられるのか。どんな生き方を神があなたに期待していらっしゃるのか。今からそのことを勉強していきます。今から私たちはこの神様の恵みに関して三つのことを見ていきます。ご一緒にそれを見ていきましょう。今日のテキストはテトスへの手紙の2章です。新約聖書テトスへの手紙の2章。新約聖書の385ページ。神様の恵みが一体どんなことをイエス様を信じるあなたに対してなしてくれたのか。まず一つ目に彼が言うことは、神様の恵みはあなたに救いをもたらしたということを言っています。この2章の11節の御言葉を見てくださいます。というのは、すべての人を救う神の恵みが現れと記されています。神の恵みをあなたに救いをもたらした。二つのことをパウロはこの11節の御言葉で教えるんです。一つはね、救い主が生まれたということと、もう一つは救い主が何をしてくれたのか、救い主の御業について教えるんです。まずこの11節見ていただきますとね、ぜひ覚えていただきたいことっていうのは、この11節の一番最後の言葉なんです。現れっていうふうに書かれてます。これが動詞です。しかも、この動詞の時制というのは、過去にもう起こった出来事であり、事実であるということを私たちに教えてくれるんです。で、この現れるっていう言葉は、見えるようになるとか、示すとか、照らすとか、輝くとかっていう、そういった意味を持った言葉を使ってんです。ですから何の話をしてんのか。 キリストが、救世主が誕生したという話です。それまでは話でした。それまでは神様の予言でした。しかし、明らかに形となって、目に見える形で救い主がこの世に来てくれた、生まれたという話です、これ。パウロはそのことを最初に言うわけです。救い主が来てくれたんだって。しかも、見ていただきますと、11節のところで、救い主が現れっていうふうに言ってませんでしょ？神の恵みが現れって書いてあるんです。恵みの話をするわけです。確かに私たちはこの恵みっていう言葉をよく使います。でも本当の恵みを理解するのは我々がイエス・キリストを信じたときにです。イエス様を信じたときに神様がどんな大きな恵みでもって私を愛してくれたのかがわかります。恵み、すなわちそれは私が受けるにふさわしくないものを受けることです。どういうことか。で、皆さん。私たち生まれてから今日までの生活を振り返ってみたら、誰一人として神様の前に受け入れられるような完全な清い生き方をしている人なんかいません。神の前に全ての点で完璧に正しい人なんかいません。だからそのような間違ったこと、罪を犯してきた私たちが受けるにふさわしいことっていうのは永遠の裁きです。それが私たちにふさわしいものです。この中で天国にふさわしい人なんて生まれながらに天国にふさわしい人なんかどこにもいません。生まれながら地獄にふさわしい人がここに集まっているんです。じゃあ神様は私たちに一番ふさわしい永遠の裁き地獄を与えようとされたかっていうと、神はそんな私たちに一番ふさわしくないものを与えようとしたんです。何かって、罪の許しであり永遠の命、天国です。だから私たちが受けるにふさわしくないものを神様は与えてくださった。この恵みです。だからイエス様のところに来るまで私たちは分かんないんです。悲しいことにこの国ってテレビなんかでコマーシャルで有名な賛美歌のそのアメイジング・グレイスが流れても驚くばかりの恵みって耳にしますでしょ？よく流れてますもん。でも私たち聞いてて悲しいです。だってその曲を歌ってる人たち、その曲を使ってるそのスポンサーにしてもみんな意味分かってないでしょ、きっと。綺麗な曲だから、有名な人が歌ったから。でも本当に驚くばかりの恵みと我々が告白できるのは、驚くばかりの恵みを自分のものとして受け入れた時です。この罪の許しをいただいた時です。ですからパウロは、イエス様が来たって言ってるんじゃないんです。我々のように永遠の滅びに至って叱るべきものに、神は救いを与えるために、一番ふさわしくない救いを与えるために、救い主を送ってくれた。神の恵みがこの世に来てくれた。そうパウロが言ったっていうのは、彼自身がこの神の恵みを自分のものとして経験していたからです。救いを自分のものとしていただいてたからです。だからイエス様の誕生っていうのは彼にとっては大きな喜びある出来事でした。なぜなら、私を救うために。神が人となってきてくれた。そしてそれだけじゃない。十字架にかかり、私の身代わりに私の受けるべき裁きを受けてくださり、そして約束通りその死後3日後に蘇ってくださった。私は許された。私は救われた。その神の恵みを彼は覚え、そしてそれが歴史的な事実であることを言うわけです。この11節の御言葉、ギリシャ語で見てみますとね、一番最初にこの現れっていう動詞が出てくるんです。で、なぜかっていうと、わかるでしょ？強調したいからですよ。パウロが強調したかったのは、神の恵みがこの世に大生まれになったんだと。神の救い主がこの世に来てくださったんだって。この事実を彼は強調したかった。それが彼の喜びだったからです。それが彼の誇りだったからです。そして救い主がこの世に来てくれたっていうだけではなくて、救いの御業を完成してくださるんだということをこの十一節は私たちに教えてくれます。見てくださいます。全ての人を救うって書いてます。 すべての人を救うって。エルサレムにシメオンという一人の人がいました。この人は、主のキリストを見るまでは決して死なないというふうに神様から約束されたんです。救い主を実際に目で見るまでは死なないんだって。そんなふうに神様から約束された。そして、マリアとヨセフがイエスを連れてエルサレムの宮に来たときに、神の導きによってこのシメオンはこの両親のところに行くんです。そしてイエスキリストをその腕に抱いたときにこう言うんです。神様を褒めたたえながら、主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいました。私の目があなたの見救いを見たからです。ルカの2章の中にそのことが出てきます。シメオンははっきりと約束したんです。はっきりと宣言したんです。救い主が来てくれたって。その救い主を今私はこの腕に抱いてるんだ。ですからイエス様がこの世にお見えになり、イエス様が十字架で罪のない命を私たちに代わって捨ててくださった。でそれによって、見てくださいます。すべての人が救われるようになったんです。すべての人に救いが備えられたんです。つまりイエス・キリストのあの十字架とそして復活というこの見業は、どんな罪でも許すことがおできになるんです。ひょっとしたらあなた思うかもしれない。私は今まで大変な人生を送ってきて大変な罪を犯してきた。神様はこの罪を許すことができない。あなたはそう思いたいかもしれないし、そう思ってるかもしれないけど、神様はそうおっしゃってない。神はすべての人を救うんだって。すべての罪を許してくださるんだって。それが神様の備えた救いなんです。ただし、条件があります。神様の備えてくれた救いは完全であり、どんな罪でも許してくださるし、どんな人にでも永遠の完全な救いをもたらしてくれる。ただしその救いを我々どうしなきゃいけません？受け入れることでしょ？その神様の救いを拒み続けてるんであれば、どうしてその人に救いが与えられます？神様の見業に欠陥があるんじゃないんです。神様のなさった、備えられた救いの見業に問題があるんじゃないんです。その救いは完全でした。そして完全です。どんな罪でも許してください。しかし、我々がそれを受け入れないことには、その救いを自分のものにすることができないわけです。ですから、ここでまず、パウロが教えてくれること。神様の恵みというのは、信じる一人一人に救いをもたらすって。あなたがイエス・キリストを信じるならば、あなたにその救いは与えられます。あなたは生まれ変わるんです。神様の恵みに関して二つ目に彼が教えることは、この十二節をご覧ください。神様の恵みっていうのは、あなたに、信じるあなたに新しい生き方をもたらしたんです。新しい生き方をもたらしたんです。神様に喜ばれる生き方、人生というのは、救いの結果与えられるものであって、救いを得るための手段ではないんです。いいです。よく今言ったことを考えてください。神様に喜ばれる人生というのは、救いをいただいた結果なんです。我々が一生懸命神様に喜ばれるように生きていけば、神様がいつか救ってくれるというのではないんです。それは私たちがこの世で見ている人間の作り出した宗教が教えることです。神様がおっしゃっていることというのは、神様に喜ばれる生き方というのは、この救いをいただいた人に神様がなしてくださる御業であるというんです。イエス様を信じて罪許された人に神様は働きをなされます。そのことを今から見ていくわけですけれども、 救われた人のうちには神様の働きが始まるんです。どんなふうにか神に喜ばれる生き方を継続して行っていくように。そのように神があなたや私を導いててくれるんです。ですからこの12節の中でパウロは本当に救われた人の特徴を教えてくれます。自分で思い込んでる人の話じゃない。本当に神によって救われた人、罪許された人、その人の特徴がここに記されてるんです。で、パウロはね、その特徴を否定的に、また肯定的に表すんです。つまり、こういったことをしない人であり、こういったことをする人たちであるって。否定的に、肯定的な面から、この救われた人の特徴を表しています。ですから、一緒に見ていきましょう。否定的な面に関してから二つのことを言うんです。本当に救われた人はこういったことをしないって。いいです。二つのこと。一つ目は、何かっていうと、この12節にちょっと読みしますね。私たちに不経験とこのような欲とを捨て、この時代にあって慎深く正しく経験に生活し、この12節のところで、ちょっと皆さんに覚えていただきたいのはね、この12節の最後のところに、世の欲を、この世の欲と捨てと書いてますでしょ。捨てるというこの動詞。これもさっき見たように、もうすでに、いいです。もうすでに、それは過去の事実として、パウロは記してるんです。で、この捨てるっていう言葉はね、拒絶するという意味もあるんです。で、何を拒絶するのか。二つのことがあります。それは一つは不経験、もう一つはこの世の欲です。この二つのことを拒絶する。この二つのことを捨てるということです。不経験というのは神様に対する態度です。神様に対して逆らってきた、そういった自分、そういった生き方、それを捨てる。そういったことを拒絶するということです。ローマ人の手紙の一章のところに、私たちの根本的な問題が記されています。神様に対する態度です、これ。ローマ書の一章のところに、21節のところにこうパウロが記しています。というのは彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせずその、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからだって。パウロが断言することは、あなたも私もちゃんと神がいるということを知ってるって言うんです。弁解の余地はないって言うんです。神様のお作りになったその自然界を見るときに、そこに明らかに創造主がいることが分かるって言うんです。問題は、分かるか分からないんじゃないんです。信じるか信じないかの問題なんです。人間の問題は分かってるんです。でも分かっていながらそれを認めたくない、受け入れたくないんです。ですからどう言ってます ?23 節に、不滅の神の見境を滅べき人間や鳥獣、刃物の形になるものと変えてしまったって。25節には、彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを神、これに仕えたからだ。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方だって。つまり人間がしたことは、創造主がいることは分かってるけれども、それを認めたくないからどうしたか。自分たちの都合の良い神々を作り始めた。28節には、彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに気をつらとって。ヘリス、私たちなんですよ。神を信じたくないとしてきたのは。神を認めたくないとしてきたのは私たちなんです。でも我々は神様のお作りになったこの自然の中に生きている。その生活を通して 創造主がいらっしゃるということを我々はちゃんと知ってるっていうんです。ですからパウロが言ってることっていうのは、生まれながらに私たちがしてきたことは、そうやって神がいらっしゃるのにその神を信じようとしなかった。創造主なる誠の神様がいらっしゃることを知っていながら、その神様を信じてその神様に従っていこうとしなかったんです。かえってその神様を無視して、その神様に対して背を向けて、自分勝手な生き方をしてきたんです。不敬虔な歩みをしてきたんです。創造主なる神であり、あなたが私を作ってくれた神様ですから、我々は当然その方を愛し、その方を敬い、その方に従うべき存在です。しかし我々はそのことに対して、したくないって言ったんです。神様なんかに従いたくない、神様なんかを愛したくないって。そうやって我々は不信仰を重ねてきたんです。ですからパウロが言うんです。そういった間違ってきたことを拒絶するんだ。もう一つは、この世の欲です。もう一つテストに戻っていただいて。この世の欲って。これに関しては、パウロが、ガラテヤ人の手紙の5章の中で、詳しく説明してくれてるんで、そこを見てください。ガラテヤ人の手紙の5章、19節のところからです。19節から21節のところに、肉の行い、そのリストが上がっています。大きく3つに分類することができると思います。簡単に見ていきますけれども、1つは、性的な罪です。そのことがここに記されています。不貧困、汚れ、公職って。不貧困というのは、配偶者以外との、また未婚者同士の肉体関係の話です。ね、汚れっていうのは、実際の行動というよりも、我々の心の中の汚れです。イエス様はパリサイ人に対して、情欲を抱いて女性を見たら、もうあなたはすでに姦淫を犯したとおっしゃった。なぜそのような罪を犯すか、心が汚れてるからです。そして三つ目の公職っていうのは、性的節制がないということです。快楽主義者です。ですからまず最初に、パウロがこの世の欲として挙げていること。それは何かっていうと、こういった性的な罪。今の時代はフリーセックスの時代だって言います。今の時代において不倫なんて当たり前だって言うかもしれない。同性愛だって生まれつきだって言うかもしれない。売春や買春が行われている、全部罪です。二つ目に彼が教えてくれていること、偶像崇拝のことです。偶像崇拝ってここにも記されてますけれども、それは人間が作ったものにただ手を合わせる。それだけじゃありません。神でないものの虜になることです。神様以外のものを神以上に大切にすることです。愛することです。ここには偶像礼拝や魔術や、そして21節のところに酩酊や遊興なんて出てきます。この魔術って出てくるのは、これはオカルトであったり、占いであったり、そういったものです。悲しいことに人間ってこういったものに対してものすごく関心が高いでしょ？いつの間にか今日の運勢とか、そういったものにみんな関心を奪われていってしまう、ね、で。こういったものの背後に誰がいるのかって、サタンですよ、ね、で。そういうものに知らず知らずのうちにみんな心が奪われていってしまうんです。すべて罪です、皆さん。我々は明日のこと知らなくていいんです。ね、神様ご存知だから。そして私たち明日があるかどうかも分かんないんです。 我々にできること、我々に与えられた素晴らしい恵みっていうのは明日のことを心配する必要ないんです。すべては神様の御手にある。我々はそのことを覚えて、そのことを感謝して、今日一日しっかりと神の周りに生きていけばいいんです。酩酊なんて酒の虜ですよ、これは。遊興なんて遊びの虜です。つまり彼らにとってそれが最も大切なものなんです。それが彼らにとって偶像なんです。そして、もちろんそれだけじゃありません。金が偶像になっている人もいるだろうし、物品が偶像になっている人もいるだろうし、いろんなものが偶像になっている。私はこれがとっても大切です。これが私の命ですなんて。神様以外のものがその座に座っているとするならば、それはみんな偶像です。三つ目に見れることっていうのは、対人関係の話です、これ。見てくださいます。二十節のところに、敵、争いって続けています。敵、これは怒りですよ。憎しみですよ、これ。敵っていうのは。そういう心を持ってるならば、人に対してそういう思いを持ってるならば、必ずそこには争いが生じてきます。この争いというのは敵意がもたらす行為です。そねみ、妬みです、これ。人に対してライバル心を持つんです。相手よりも自分をよく見せたいと思う。それ言い換えてみたら、相手を自分よりも悪く見せたいと思うということです。そういったライバル心です。憤り。これはどちらかというと、怒りの爆発です。党派心。争いとか、不和とか、喧嘩です。そういう思いを持つならば、当然そこには分裂とか、分派とかが生まれてくるんです。私たちの心の中にそういった悪い思いがあってはならないです。すべて神様の前に委ねることができます。しかしそういったものを私たちが心の中でしっかりと握りしめているならば、それは非常に腐ったみかんのように悪い影響を周りに及ぼしていきます。そして一番残念なのは自分自身が喜びを失ってしまうことです。21節のところに妬みとあります。他人のものを欲しがるんです。ですからこうしてパウロが挙げてくれたこのリストを見たときに、こういった罪、これが肉の行いであるって。そしてパウロはテトスの手紙の中で、こういったこの世の欲を捨てなさいって。もう一つ付け加えるとしたら、ヨハネ第一の手紙の2章の中で、ヨハネがこんなこと言います。世も世にあるものを愛してはなりませんって。もし誰でも世を愛しているならその人のうちに道を愛する愛はありませんって覚えてます。2章の15節16節にこう続きます。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道から出たものならこの世から出たものですって。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行うものはいつまでも流れますって。今我々はリストを見てきました。ですからもう一つ付け加えるとしたら、自慢ですよ。いろんなことを我々は自慢したがるんです。ひょっとしたら自分の地位かもしれないし、自分の仕事かもしれないし、自分の学歴かもしれないし、才能かもしれないし、何でもいいんです。人々が憧れるようなこと。我々はそういった生活から解放されたんです。何を一体人の前で誇ろうとするんでしょう。パウロが言ってるんです。パウロのような人物は人前で誇ることが山ほどあった。家系もそうだし、学歴もそうだし、市民権もそうだし、いっぱい誇るものがあったけど、みんなそれはゴミだって言いました。彼が誇ったのはイエス・キリストだけなんです。でね、テトスに戻っていただいてね、この2章の中で、パウロが言ってることっていうのは、本当に救われた人の特徴で、こんな否定的なことを今見たわけでしょ、二つのことで。 本当に救われた人ってのはいいです。その人っていうのは、これまで神様に対して逆らい続けていた、その不敬虔な生き方に対して、それを拒絶したんです。ノーって言ったんです。もう私はやめるって言ったんです。そういう生き方はもうしない、したくないって。同時に、これまでのそういった、この世の欲に染まって、欲の中を生きてきた、そういったものを追い求めて生きてきた、その罪の生き方に対しても拒絶したんです。ノーって言ったんです。ですから救いをいただくために必要なことは何かっていうと、これまでの自分の神様を信じていなかった、神に逆らってきた自分を見て、こういう生き方は私はもうやめます。ですからこの捨てるというのは、過去の事実を述べてるんです。なぜかっていうと、これはパウロ自身がそのようにしたわけだし、ここに信じているクリスチャンたちはみんな、本当のクリスチャンたちはもうすでにしたからです。ですからあなたも、本当にイエス様を信じていらっしゃるんだったら、過去のある時に、私はこういった神に逆らう生き方をやめますと、その決心をした人たちです。ね、そして、それだけじゃないんです。こういったことをやめますって言っただけじゃない。じゃあ今度はこういったことをしますっていうことがここに書いてるんです。それが肯定的に彼が記した三つのことなんです。十二節の後半見ていただきます。経験に至るその後です。生活史って書いてますでしょ。これも大切な動詞なんです。これも同じように過去に起こった事実を表してるんです。先ほどの捨てるという言葉と同じように。生活し、これ生きるとか、そのように暮らすっていう意味です。で、三つのことがありますでしょ。一つ目には、慎み深くって書いてます。賢明に、つまり賢く生きる。自制心を持って生きるっていう意味です、これ。箴言の十四章の中で、御言葉はこうおっしゃいます。知恵のある者は用心深くて悪を避け。愚かな者は怒りやすくて自信が強い。短気な者は愚かなことをするって。どう思います?今の聞いてて。知恵のある者は用心深くて悪を避け。愚かな者は怒りやすくて自信が強いって。短気な者は愚かなことをするって。いかに知恵が必要かということです。いかに感情に、この怒りにコントロールされないかということです。慎深くあるって。今のは箴言の14章の16節と17節の始めを読みします。箴言の14の16から17です。賢く生きる。正しく、これは、人との関係において、対人関係において正しく接していくということです。そして三つ目に経験にっていうのは、これは神様に対する態度です。神に対して忠実に、また神に対して従順にっていうんです。パウロはこのように三つの慎深く、正しく、経験にっていう副詞を使って、この生活するという、この動詞をより詳しく説明しています。でね、皆さんに今お話したことをまとめますからよく聞いてくださいよ。救いっていうのを見たときに、今御言葉が教えてくれたように、かつての神様に背いてきた、ね、不敬虔とその罪の生き方に対してノーって言ったわけでしょ。もう私はそれを捨てるんだと決心したわけでしょ。継続じゃないんです。決心を何回も繰り返さなきゃいけないんじゃないです。決心をしたんです。一度。同時にある決心も一度だけしてるんです。どんな決心か。神の前に正しく生きていくという決心です。それが今出てきたんです。 神の前に慎深く、神の前に正しく、そして神に対して敬虔に、不敬虔だったのが敬虔に生きようとするんです。神様に逆らっていたものが神を信じて神様に従っていこうとするんです。何ですこれは。間違ったものから離れて正しい方向に向かっていくって。悔い改めでしょ。パウロがテサロニケ第一の手紙の一章の9節で、私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになったかって。そのことを我々見てきたんですよ。ね。ですから私たちがこの本当の救いを得るということはどうしたら得れるかって。罪に対して私たちはノーって言うんです。もう私は神様に逆らう生き方をやめますって。そして私はこの神様に従っていきます。すべてをお作りになった創造主の、そして私を愛して、私の罪を許してくださる、この誠の神様に、私は信じて従っていきます。その救いの話がここに記されているわけです。これが本当に救われた人々の特徴なんです。でね、皆さんね、今見てきたようにそういうものを罪に対してノーと言って正しいことをやっていこうとする、そういう決心しました。でもじゃあ決心したからといって我々が全ての点で完璧になったかっていうとなってませんでしょ。でも少なくとも私たちのうちに変わったことは何かっていうと、そういうふうに私たちは生きていきたいという新しい、これまでになかった願いが私たちのうちに与えられているんです。見てきているように神様に喜ばれる生き方をしていきたい、神様が喜んでくださる生き方をしていきたい。なぜか、それが私たちの神様に対するこの恵みの神様に対する感謝だからです。さっき見てきたように、そういう正しい生き方をしたら、罪から離れて正しい生き方をしたら、その結果神様が、ご褒美として救ってくれるんじゃないですか。救われた者に対しては、神様がそのように正しい生き方をしていくことができるように、もっと正確に言えば、私は罪から離れて正しい生き方をしていきたい、そのような決心も神様がさせてくださり、そしてそのような生き方をしていきたい、正しく歩んでいきたいという思いを神は私たちに継続して与え続けてくれるんです。それが恵みなんですけども、12節のところ、ここには実際に出てないんですけども、13節のところ、日本語の聖書では、この動詞が13節に記されているんですけども、最後の言葉です。いいです。教え悟したからですとあります、ね、これまでの動詞っていうのは過去のその実際に起こった出来事を意味してた、そういう時制が使われてるんです。ところがここで教え悟したっていう言葉は現在形を使うんです。しかもこの教え悟したっていう言葉は指導するとか訓練するとか、鍛錬するという言葉を使っているんです。ということは、そういう正しい神の前に決心をした人、神の前に罪を悔い改めて救い主を受け入れた人、その人のうちには神様が働いてその人を指導し続けてくださるし、訓練し続けてくださるし、鍛錬し続けてくださるって。どんなふうに、我々が神様に喜ばれることを、継続して行っていけるように、神はそのような働きを私たちのうちにしてくれるって言うんです。だからここでは現在形を使ってるんです。しかも、見てください、12節に、この時代にあって慎深く言ったんです。死んでから先の話を言ってんじゃないんです。今我々が生きているこの時代にあって、そのような生き方が可能になったんだって言ってるんです。このような新しい生き方をしていくことが可能になったんです。それは神様が働きをしてくださっているからです。ですから皆さん分かりました？神様の恵みが私たちにしてくれること、それは新しい生き方をもたらすんです。 眠ってる人起きなさいって。はい。三つ目のことです。十三節のこと出てきます。それは神様って私たちに希望をもたらすんです。神の恵みは我々に希望をもたらすんです。祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主である、キリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。待ち望むように神様は我々を変えてくれたんです。この待ち望むっていうのは、現在形の動詞が使われています。つまり、神様の恵みによって生まれ変わった人、その人にはこのような希望というものが与えられているんです。何を一体待ち望むのか。御言葉が私たちに教えてくれているのは、それはキリストの再臨です。13節のところに、大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れをと書いています。現れ。ここで先ほど私たちが11節で見た現れという言葉の、今度は名詞が使われているんです。出現するとか、権限するとかって意味です。はっきり私たちの目に見えるような形で。イエス様が約束されたように我々を迎えに来てくださる。覚えていらっしゃいます、皆さん。イエス様がこれから十字架にかかって、そして死ぬんだという話をしたときに、弟子たちはあなたはどこ行くんですかって質問しました。みんな不安になったから。その時にイエス様は、私はあなた方のために場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方は私のもとに向かいます。私のいるところにあなた方をもおらせるためですって。ヨハネの14章の2節3節のところでそんなふうにイエス様おっしゃった。私のいるところにあなたたちを迎えるって。我々クリスチャンというのは、肉体的な死を迎えてもそれで終わるわけじゃありません。我々はその後、神様と共に永遠を過ごすんです。神が備えてくださったところで私たちは神と共に永遠を過ごすことが約束されているんです。ですから私たちは、イエス・キリストが私たちを迎えに来てくださる、その時を待つんです。その時に我々は、この主が備えてくれた場所に私たちが迎え入れられるからです。ちょっと今お読みしたこの13節の御言葉でね、ぜひ皆さんに覚えていただきたいのは、ちゃんとパウロはここで大切な教理を教えています。どんな教理か。イエスが神であるという教理です。見ていただきたいのはね、大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスって書いてますでしょ、ね、でこの文章というのはね、名詞がつながれてるんですけども、その名詞の初めに冠詞をつけてるんです。でこういう並び方をした場合、何を言ってるかっていうと、二人の人物の話ではなくて、同じ人物の話をするときにそうするんです。ですから、パウロがここで言いたかったのは、ここに神がいて、ここにイエス様がいて、全然別個の存在だって言ってんじゃないんです。同じ存在だってことを言いたいんです。つまり、大いなる神、それは誰か、救い主であるイエス・キリストだって。同じだって言ってるんです。御言葉っていうのをちゃんと見ると、イエスが誠の神であるということを、はっきりと御言葉は私たちに教えてくれています。キリストが神でないというな、そういった教えというのがいかに人間的であり、サタン的であるかということを我々は覚えなきゃいけません。さて、我々はキリストの再臨を待望するんですけども、それに関して彼はこう言ってますでしょ。13節の最初に、祝福された望みだって。なんでそんなふうに言ったのかって。祝福されたという言葉は幸せなという意味でもあるんです。つまり彼が言いたいことっていうのは、この望み、救い主にお会いするっていうのは我々クリスチャンにとっての祝福であり幸せなんだって。なぜかって言いますとね、皆さんね、一つ目は我々がイエス様にお会いするからです。イエス様を我々は目の当たりにするんです。私たちのために十字架で死んでくださったイエス様を我々ははっきりと見ることができるんです。 からその日を我々は祝福された望み、幸せな望みなんだと言ったんです。待ち遠しいから。もう一つは、その日は神様からの公正な報いが与えられる時です。その時に私たちはクリスチャンとして生きた人生の清算を神様によってされます。神様に対して忠実に歩んだもの、いろんな迫害の中にあって忠実に歩んだものに対して、ちゃんと神様はその報いをくださるって。この国にあって私たちが神様に従っていく、正しく歩んでいくということは大変なことです。どんな年齢でも同じです。でも主に対して忠実に歩むならば、神はそれを覚えて、それにふさわしい報いを与えてくれる。だから祝福された望みだったんです。我々にとって幸せな瞬間だというんです。ですから、私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですからって、ね、イエス・クリスチャンである皆さん、あなたが主のためになすことはすべて主が覚えてくださり、主が報いてくださる。家事であっても、仕事であっても、勉強であっても、何であっても、あなたが主のためにするならば、主を愛するゆえにするならば、主を感謝するゆえにするならば、主はそれを覚えてくださり、それを祝してくださる。こうして教会に来るのも、それは神様の恵みに対してあなたの感謝としてするんだったら、神様は喜んでくださる。いろんな奉仕も神様の恵みに対してあなたの感謝としてするんだったら喜んでくださる。すべてのことを神様への感謝としてあなたが成していくならば、それは主の前に覚えられ、素晴らしい報いが与えられます。しかし、我々がもし人に見せるために、人から褒められることを目的でするならば、虚しいことです。ですから、どうぞイエス様を信じになっていらっしゃる皆さん、ますます主のために熱心に忠実に使い続けてください。決してそれは無駄じゃない。神様はちゃんとそれを祝してください。もしこの中にまだイエス様を信じになっていらっしゃらない方いたら、神様に逆らうのをやめることです。この恵みを拒み続けることをやめることです。そして、もし救われていると思い込んでいるだけの人がいるなら、しっかりとメッセージをもう一度思い出すことです。恵みはあなたを生まれ変わらせてくれます。生まれ変わったあなたは新しい歩みをしていきたいと望み、そのように歩んでいこうとするんです。それは主のために生きよう、主が喜んでくださることを行っていこうって。あなたはそんなふうに生きてます？神様の恵み、そのことをしっかり覚えるならば、私たちが日々の生活にあってどのようにして私たちの感謝を表していくべきなのか、そのことが分かるはずです。感謝を表しながら歩んでください。あなたにこんなに素晴らしい恵みを与えてくださった神様に対して、死なる神様、この時間を神様感謝します。どうぞ一人一人をあなたが強め励ましてくださって、あなたの前に喜ばれる歩みを持って、あなたへの感謝をそれぞれが直していくことができますように。本当に私たちを罪から救い出してくださったことを感謝します。あなたの子供としてくださったことを感謝します。そして永遠の住まいを備えてくださったことに感謝します。どうぞ一人でも多くの皆さんがこの素晴らしい救いに同じように預かることができますように。愛する皆さんを見てにいだねて、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。